神の立法 .org 付録 7C マルコ111と姦淫における偽りの平等。離婚協議におけるマルコ1の意味。本項はマルコ1:11-1:2をイエスが姦淫において男女の平等を教えた、あるいはユダヤの文脈で女性が離婚を開始できると教えたとする誤った解釈を退けます。質問。マルコ1:10-1:2はイエスが神の離婚に関する立法を変えた証拠ですか？回答。証拠ではありません。全くそうではありません。マルコ1:10:1:1-1:2でイエスが1女性も姦淫の被害者になりうる、2女性も夫を離縁できると教えたとする考えに対する最大の反証は、そのような理解がこの主題に関する聖書全体の教えと矛盾しているという事実です。神学的釈義における本質的原則は、単一の聖句に基づいて教理を築くべきではないということです。他の霊感を受けた書と著者が何を語っているかも含め、聖書の全体的文脈を考慮する必要があります。これは聖書の教理的一貫性を守り、孤立したあるいは歪められた解釈を防ぐための基本原則です。言い換えれば、マルコのこの一句から引き出される2つの誤解はあまりにも重大であり、ここでイエスが族長以来神がこの主題について教えてこられた全てを変えたと主張することはできません。もしこれが本当にメシアからの新しい指示であったなら、ところにもより明確に現れているはずです。とりわけ離婚の主題に触れた山上の説教には次のような言葉があったでしょう。昔の人々にこう言われたのをあなた方は聞いた。男は妻を離れて別の処女ややもめをめとることができる。しかし私はあなた方に言う、もし彼が妻を離れて別の女と結びつくなら、最初の妻に対して姦淫を犯すのだ。しかし当然ながらそのような言葉は存在しません。マルコ1:0の釈義。マルコ1の派強く文脈依存です。この箇所が書かれた時代は離婚が最小限の規則で行われ、男女双方から開始されうる時代でした。モーセやサムエルの時代とは大いに異なります。バプテスマのヨハネが投獄された理由を考えるだけで十分です。ここは族長時代ではなく、ヘロデの治めるパレスチナでした。当時、ユダヤ人は結婚、外見、女性の権威などの分野でもギリシアローマ社会の慣習から大きな影響を受けていました。あらゆる理由による離婚の協議。ラビ・ヒレルが教えたどんな理由でも離婚できるという協議は、より魅力的で若い、あるいは裕福な家の女性と結婚したいと望む堕落した人間にありがちな欲求を持つユダヤ人男性に社会的圧力が加わった結果として生じたものです。この考え方は残念ながら今日でも存続しており、教会の内部でさえ男が妻を離れて他の女と結びつくということが起きています。しかもその女は大抵すでに離婚した女です。3つの中核的な言語ポイント。マルコ1:10:1:10の一節には本文の真意を明らかにする3つの鍵語があります。ケレギアフティスως εάν απολύσει την γυναίκα αυτού και γάμισει άλλην, μη χάτε επ' αυτήν. Γυναίκα. Γυναίκα wa γινή no taikak tansu kei de ari. Μάρκο 1:5:1:1 no yōna kōnin bunmyaku de wa, ippan teki na josei de wa naku, toku ni kikon josei o sashimasu. Kore niyori, Iesu no kotae ga shōjō ya yamome to no arata na seitō na musubitsuki de wa naku,むしろ結婚契約の違反に焦点を当てていることがわかります。イバエプは通常、通常の上に何々とともに何々の上でを意味する前置詞です。この説で何々に対してと訳す翻訳もありますが、言語学的、神学的文脈を踏まえると それは最も一般的な語感ではありません。世界で最も広く用いられている聖書である NIV、ニューインターナショナルバージョンでもエプの用例832回のうち7にに対してと訳されるのはわずか35回であり、残りでは上に、その上、中に、共にといった意味が表されています。Auftin。Auftin は代名詞アフトスの女性単数対角形です。マルコ1011のコイネー語文法では、Auftin、彼女という語がイエスがどの女性を指しているのかを特定しません。文法上の曖昧さが生じるのは、先行詞が2つ考えられるからです。Den Gineka auf du、彼の妻、第一の女、アンリン、別の女、第二の女、いずれも女性、単数、対角で、しかも同じ文構造の中に現れるため、アウフティンの指示対象は文法上曖昧です。文脈に即した翻訳。原文に読まれる内容を踏まえると、歴史、言語、教理の文脈に最も整合する訳は次のようになります。自分の妻、グナイカを去って別の女、すなわち誰かの妻である別の女をめとる者は、その女とエプ、姦淫を犯す。要点は明らかです。正当な妻を去り、別の男の妻であった女、故に処女ではない、と結びつく男は、この新しい女と姦淫を犯す。すでに別の男に魂が結び合わされている女と結びつくのです。動詞アポリオの真の意味。マルコ 1:11-2 が、女性が法的に離婚を開始でき、故に別の男と結婚できるという聖書的根拠を与えるという考えは、原書の聖書的文脈に根拠のない時代錯誤的解釈です。第一に、同じ説の中でイエスは、もし女が別の男と結びつくなら、二人は姦淫を犯す、と結んでいます。そして、これはまさにマタイの福音書 5-3-2 で語られている通りです。言語学的には、多くの聖書で離婚すると訳される動詞、アポリオの本義に誤解があります。離婚とするわけは、近代の慣習を反映したもので、聖書時代において、アポリオは単に解き放つ、去らせる、自由にする、送り出すなど、物理的、関係的な行為を意味しました。聖書的用法のアポリオ自体には法的な含意はなく、形式的な法手続きを暗示しない、分離を表す動詞です。言い換えれば、マルコ 1:11-2 は単に、女が最初の夫がまだ生きている間に、夫を離れて別の男と結びつけば、彼女は姦淫を犯す、と述べているに過ぎません。それは法的問題ゆえではなく、なお有効な契約を破ることになるからです。結論。マルコ 1:11-1:2 の正しい読みは、処女と既婚女性を区別するという聖書全体の一貫性を保ち、単一の、しかも語訳に基づく一句から新しい教理を持ち込むことを避けるものです。このシリーズや他の多くの神の律法に関する研究は、神の律法.orgのサイトでご覧いただけます。